事務員に逆ギレした。あの一件以来、会社に居場所がなくなった男は、カルテルの事務所に入り浸った。カルテルの管理部門を担っている取締役がいない時を見計らって、男はカルテルの事務所で仕事をした。カルテルの営業をしている男の存在は、その取締役も認識している。カルテルの取締役は言うなればお目付け役である。代表とは古くからの知り合いである。カルテルを作るとき、幾ばくかの資本金も投じた。カルテルの経営陣は、表向き、代表と、この取締役となっていた。その身、代表の妻と娘も取締役として登記されている。娘に至っては、嫁ぎ先の名前に変わってもなお、取締役として変更登記されているのだ。名ばかりの役員なのである。幾ばくかの役員報酬も出ている。カルテルの管理を担っている取締役は、少なからず、この件については不服に感じていた。そんな不服の矛先が、ボンクラ営業マンに向けられるのだ。営業とは、名ばかりで、大した制約も取れず、40万円もの給与を支給している。採用活動と手作り名刺、年配の取締役が、苦手なウェブサイトの構築や SNS ぐらいが、ボンクラ営業マンの仕事である。ボンクラ営業マンは、パワーポイントで会社案内を作った。ボンクラ営業マンの営業ぶりに似た、ロゴのピンボケ具合が際立つ会社案内に、取締役はため息をついた。ボンクラ営業マンは、この取締役が苦手だった。男も、ボンクラ営業マンと同じように、この取締役が苦手だった。男は、今日はそっちで仕事したいんだが、取締役はいてる?と、LINE で確認を取ってから、カルテルに向かった。カルテルの代表と取締役は、男がカルテルの営業をしていることについては、口座を貸しているだけというスタンスを貫くことに決めていた。あくまで、ボンクラ営業マンと男が勝手にやっていることにしたかったのだ。会社ぐるみで、同業他社の営業マンに営業をさせるというのは道義的に問題である。男が制約した案件と技術者については、請求書等事務処理は、ボンクラ営業マンと男に任せた。取締役はお金の管理だけである。あくまで、男の窓口はボンクラ営業マンである。問題が発覚した時には、会社は知らぬ存ぜぬを通すつもりであった。男はボンクラ営業マンの友達である。カルテルの取締役は、男のことも同じようにボンクラだと思っていた。最初の月に5件を制約するとは想像をしていなかったのだ。軽い気持ちで口座貸しを考えていた。それはボンクラ営業マンも同じだった。